それではお祈りします。愛する天の様、このメッセージの時をありがとうございます。どうぞ生ける神ご自身が豊かに望み導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。それでは最初に、映像を見ていきたいと思います。
皆さんこんにちは。今日は予言の実践についてです。予言を実際に用いるためにまず大切なことは、予言の賜物、働きは教会に与えられたものなので教会の管理の中で用いるということです。具体的には教会の牧師が責任を持つ集会か、また牧師が許可した集会で予言を用いるということです。そしてその集会の中で牧師あるいは牧師が立てたリーダーに従って用いることが重要です。リーダーの導きを無視して予言を語るなど秩序を乱してはいけません。さてこのように集会の体制が整ったらいよいよ実践です。クリスチャンで聖霊のバプテスマを受け異言の祈りが開かれているなら予言を語ることができますから、まず賛美と祈りの中で神様に心を向けていきます。そして多くの場合予言は思いのうちに与えられるので神様からの言葉を捉えて語っていきます。どの思いが神様からの言葉かわからないと言われるかもしれません。確かに思いの中には神様から来たものもあれば自分の思い、サタンから来たものさえあります。しかしとにかく思いの中に来た言葉をどんどん語っていきましょう。これが訓練となり、だんだん神様からの予言の言葉を捉えて語ることができるようになります。初めのうちはほとんど自分の思いかもしれません。しかし繰り返し語っていく中でより主の言葉を捉えることができるようになります。主に期待して教会の管理を受け熱心に訓練し用いていきましょう。では皆さんこんにちは。今日のテーマは白い馬です。黙示録の中心部分は白馬で始まり白馬で終わっていて、白馬が特別なポイントとなっています。そしてこの白い馬に乗っている方がいます。その乗っている方とは誰でしょうか。まずは黙示録19章11から16節から見ていきましょう。ここで白馬に乗った方は忠実、真実、神の言葉、王の王と表現されていますから、まさに主の実質を表した言葉です。つまり乗っているのはキリストであることがわかります。キリストに従ってクリスチャンも白い馬に乗り、神の軍となって再臨の時反キリストと戦い、キリストの軍が圧倒的な勝利を得るのです。次に6章2節ですが、弓が戦いを表すということと、白い馬の後に赤い馬、黒い馬、青ざめた馬と、いずれも悪いことばかりが続くことから6章の白い馬に乗るのは反キリストだとする説がありますが、19章でも戦いの表現はありますし、裁きのはずの封印やラッパにも裁きでないことが含まれているので、それらは妥当ではありません。しかも反キリストは第4の封印の青ざめた馬のところで獣として出てくるので、封印の裁きに2度反キリストが出てくることはないでしょう。むしろキリストと考えれば19章と同じ白い馬に乗っていますし、黙示録では白は全て義を表すものとして使われていることを見ても妥当と考えられます。また6章19章とも冠が与えられているところも同じです。以上から6章の白馬に乗る方もキリストであり、白馬に乗る者の勝利はキリストの勝利、宣教の勝利を表します。観覧時代の初めにキリストによる勝利、つまり使徒の働き2章のヨエルの予言の成就である後の雨リバイバルの本格的な激しい働きが起こり、宣教の働きが全世界に一気に進んでいくのです。白馬はまさにキリストの勝利が大きく現れる象徴なのです。それではまた。
Thank you. ちょっと体調が悪くなって総合病院で検査を受けたところ、癌が胃に癌があることが分かりました。続くその他のさまざまなところの検査で、その癌はすでに肝臓、リンパ節、脳にも転移していることが分かりました。それでも手術はできないということで、3ヶ月、命はこの3ヶ月、そして、遅くともこの長くもっても6ヶ月、3ヶ月から6ヶ月ということで、非常に厳しい状況であることが分かりました。医学では治らないけれども、患者は何一つ可能なことはないとおっしゃってますので、神様には治すことができるという、そのことをやはりこれまた教会のメッセージを通してちょうどその頃語られていましたので、本当に神様に立っていけばきっと治していただけるということを、その時すごくそれを支えに思っていました。そして神様の言葉を求めたんですね。第二列王記20章5節から、私はあなたを癒す、3日目にはあなたの死の見える残るという言葉を与えられました。でも徹底してから感謝と告白を持ち始めました。その中で神様の癒しの力、言葉の力が具体的にこう働いて、体が元気になるだけじゃなく、この抗がん剤の副作用というのは一切現れなかったんですね。そして心というのか、心が本当に守られていて、神様が確かに癒してくださるという希望がもういつも気持ちを支えてくれて、むしろ病気になってこれがになってよかったんだ、きっとこの愛がすごい簡単な計画があるっていう、そういう喜びがいつも与えられていて、感謝者の方に主の宮に残るっていうのがあったんですけれども、このことが柱に立っていくことは気がつかなかったんですね、最初。それでその行きたいなと思って、その主の宮に残るっていうのが、これってエルサレムに残ることなんじゃないかって分かった後に検査の結果が発表されたんですが、その検査の結果でもうすでに脳と肝臓とリンパ節の転移が全部消えていて、他に何も転移がないということが明らかになったんですね。で、先生からは小さくなることがあっても消えることはないっておっしゃってたので、本当に神様がこう全部消してくださって、で残るはこの胃だけなんですけども、これも言葉があるので必ず癒されるので、これならイスラエルに行けるんじゃないかと思って、先生に聞いたら、先生はどうぞどうぞと、もう本当にすんなり承諾してくださって、ですからイスラエルは本当に特別な思いで来させていただきました。
昨日 日一緒に登りました、
ね、登ったね、うん、
すごいよ、軽やかに歩かれ
て、うん、もう軽やかに本当に歩けるよ、ね、本当おかしいぐらいね、足がねずっとずっと、うん、だから本当に神様本当に素晴らしいと思って、もうイスラエルに来て一番もう大変ね、これが一番よく切れるんだもん、いやー本当に私はもう都はイスラエルになるから、ね、
Oh,
していることから血液の流れによって体中にがん細胞が伝わっていることもわかりました。
Thank you.
ありがとうございました。まあ、今のはですね、まとめたやつだったんですけれど、まあ、この中で、菅牧師の、ところもちょこっと出てきましたけど、イスラエル派遣に行ってですね、菅牧師が、ちょっと肺炎になっちゃってまだ帰国されてないんですね。それで、奥様と2人でまだ残っておられます。で、予定としては明日帰る予定だったんですけれど、明日なんか看護師の人の都合がつかないということで、それで、明日帰れなくなっちゃったみたいで、で、なるべく早く帰れるようにですね、お祈りしていただきたいのと、あと、保険はかけてたんですけれど、医療費というのはすごい高いんですね。で、運んだり、あと付き添いの方との費用とかいろいろあって、トータルで、伸びなかったとして1450万かかって、で、保険から1000万円が出るん で、あと残りの450万円がね、まだ不足してるんで、ぜひそのためにお祈りしておいていただきたいと思います。で、ここでですね、ちょっと菅牧師のためにお祈りしたいと思いますけれど、じゃあ、ルスさん導いてもらえますかね。
愛する天のお父様、サムエル菅牧師の病気が許されていることに本当にありがとうございます。どうぞあなたが豊かに臨んでくださり、速やかにこの付き添いの看護師さんも与えてくださって、どうぞ安全に無事に何の問題もなく日本に帰ってこられますように心からお願いいたします。またこの間に菅牧師の高熱が出たりすることが決してありませんように、神様の特別な守りを得てください。完全にあなたが今菅牧師を癒してください。またご主人の御子を表してください。また付き添っておられるイスラエル菅牧師も完全にあなたが守ってください。血圧を下げてください。またこの疲れから完全に解放してください。どうぞお二人お元気で帰ってこられますように心からお願いいたします。またどうぞ経済さえあなたが満たしてください。必要なものすべてあなたが満たしてくださいますようにお願いいたします。
天様、この菅牧師がこの肺炎になったこともありがとうございます。23日に帰国予定でしたけれど、看護師さんの都合がつかないということで、でしたが、どうぞあなたがその問題において速やかに看護師さんを与えてくださり、また速やかに帰国することができるようにどうぞ導いてください。またどうぞこの菅牧師のこの肺炎が再発することがないように、再び熱が上がったりすることがないように、あなたが完全に守ってくださいますようにお願いいたします。またどうぞ付き添っている奥様のイスラエル菅牧師もかなり疲れているということですが、どうぞ心を癒し、また体力を与え、そしてまたお二人で無事に速やかに帰国できるようにどうぞ導いてください。また経済においてもあなたが全てを満たしてくださり、どうぞこの何の問題もなくこの支払うことができるようにどうぞ導いてください。どうぞあなたが完全に守り、また速やかに癒し、また帰国途中でトラブルが生じたりすることがないように完全に守ってくださいますようにお願いいたします。どうぞ豊かな恵みと祝福を注いでくださり、癒しの御業を表し、またあなたの力ある御業によって経済をも完全に満たしてくださいますようにお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。さらにですね、ぜひお祈りしておいていただきたいと思います。あと先ほどね、白い馬ということが1分動画で出てきましたけど、これは結構重要なところなんですね。で、黙示録を勉強するときに、やはりそれが白い馬に乗ってる方が誰かということをね、しっかり捉えてるかどうかで、その内容自体が全然変わってきます。で、私たちは、先ほど映像で見たようにね、白い馬はイエス・キリストが乗っておられる馬であるということをね、捉えてますけれど、それをですね、ぜひ捉えておいていただきたいんですね。で、多くの方々はこの白い馬が反キリストだっていう形でね、言ってる方が多いんです。で、それはなぜかっていうと、さっき映像にもありましたけれど、武器を持ってね、戦いに出るとか、そういったことが、中心として挙げられます。 しかしですね、よくよく考えてみると、聖書っていうのは全体的な形で捉えていく必要があるわけですね。で、今1分動画だとあまりにも早く行っちゃって、皆さん、ついていけなかったんじゃないかと思いますから、ちょっとちゃんと見ておきたいと思うんですけれど、黙示録のね、白い馬っていうのは、黙示録の中では2箇所出てきます。一つはですね、黙示録の6章。6章の2節に出てくるんですね。私は見た、見よ白い馬であった。それに乗っている者は弓を持っていた。彼は冠を与えられ、勝利の上にさらに勝利を得ようとして出ていったって書いてあります。でこれが一つの場所。もう一つは、先ほど映像にもありましたけれど、黙示録の19章。11節以降ですね。黙示録の19の11。また私は開かれた天を見た。見よ、白い馬がいる。それに乗った方は忠実また真実と呼ばれる方であり、義をもって裁きをし、戦いをされる。その目は燃える炎であり、その頭には多くの王冠があって、ご自身のほか誰も知らない名が書かれていた。その方は血に染まった衣を着ていて、その名は神の言葉と呼ばれた。天にある軍勢は真っ白な、清い麻布を着て、白い馬に乗って彼に付き従った。まあ、その後に16節にはね、その肝にも、ももにも王の王、主の主という名が書かれていたって書いてありますけれど、この11節と14節にね、白い馬っていうのが出てくるわけですね。で、これが、どういう形で、この大きなポイントになっているかっていうと、黙示録の6章の2節っていうのは、封印の第一の封印なんですね。そして、19節に出てくるのは最後のこの8、最後のところです。キリストの再臨のことを言ってるわけです。ですから黙示録っていうのは、最後の7年間を表してるんですけれど、その最初にね、第一の封印が出てきた時に登場してきてる。そしてまた最後の黙示録の最後のキリストの再臨の時にこの白い馬が登場してきてるっていうことにね、一つの大きなポイントが、隠されてます。そしてそれとともにですね、19章の方を見てみると、忠実また真実って呼ばれてますし、そしてまた義をもって裁きをするっていうことも書かれています。それから、冠っていうことも書かれてますよね。そしてその方は血に染まった衣を着ていて、その名は神の言葉と呼ばれるって書いてあるように、これは間違いなく誰が見てもこっちの方はイエス・キリストであるっていうふうにね、捉えることができます。それで、そのもう一つの捉え方っていうのは色に関することですね。で、白っていうのはこのキリストに関係することが書かれているわけです。で、この19節の方の白い馬の後にですね、 20章にですね、裁きの白い御座っていうのが出てくるわけです。20章の11節ですね。また私は大きな白い御座とそこに着座しておられる方を見たって書いてあるように、ですから白っていうのは19章はね、さっき言ったイエス・キリストのことだと分かりますけれど、だから白いものを意味するのはですね、神に関係していることであるっていうことをね、私たちは捉えることができるわけですね。そして、その裁きを行える方が白い御座に座っておられるっていうのがね、一つの大きなポイントですよね。それで、また6章に戻るとですね、この6章にはいろんな馬が出てきます。白い馬とか黒い馬とか赤い馬とか青い馬とかですね、そして2番目が赤い馬ですかね。そして、黒い馬、そして、 青いのだったかな、ちょっと目が見えない。まあ、いずれにしてもですね、その、色に分かれてるんですけれど、他のは確かに戦争とかね、飢饉とかいろいろなものを意味しています。だから悪いものだっていうふうに多くの方が捉えて、そして最初の白い馬も反キリストじゃないかっていうことをね言ってるわけですね。ところがですね、青ざめた馬が出てくるわけですね。で、その後、その時、それは6章の8節ですね。私は見た、身を青ざめた馬であった。これに乗っている者の名は死といい、その後にハデスが付き従った。彼らに地上の4分の1を剣と飢饉と死病と地上の獣によって殺す権威が与えられたって書いてあるように、地上の獣によって殺す権威が与えられた。獣っていうのが出てくるんですね。で、獣っていうのは、この黙示録の中で、いくつか意味を成しています。それは一つは反キリストであり、一つは偽キリストであり、そしてまたローマ帝国のことを言っているわけですね。そうするとですね、4番目のこの青ざめた馬のところに、この反キリストが出てくるわけです。で、獣っていうのは、確かにね、いろんな獣がいます。で、ライオンとかクマとか、我々のね、見るところにはそういう獣がいますけれど、しかしですね、ここに書いてあるように、4分の1をね、地上の4分の1を殺すような力が、クマとかライオンとか、そういう獣にあるでしょうか。ないんですね。で、これは、反キリストのことを意味しています。だから、その獣っていうのがね、13章に出てきますけれど、反キリストと偽キリストがね、大きなポイントであるということがわかります。で、よく考えてみると、その封印のところにね、2つの反キリストが出てくる必要性が何もないわけですね。そして白い馬っていうのは、ここは勝利から勝利を取ったって書いてあります。で、実はですね、6章の12節の方にはですね、第6の封印の時には大きな地震が起きたと、そして太陽は毛の荒のように黒くなり、月の全面が血のようになったって書いてありますけれど、これは実はヨエルの予言の成就を表してますよね。で、ヨエルの予言のところは使徒の働きの2章に書かれています。で、そうするとですね、実はこのヨエルの予言というのは、最後の時にね、再臨の前に神の大きなこの聖霊の力が働いて神が勝利を取ることが書かれているわけです、まあ、予言が大きなポイントになりますけれど、その勝利に関してそれが書かれているんですけれど、まさにこの黙示録のね、6章に書かれているそれはキリストが勝利を取るところだから、リバイバルのね、だからそこでリバイバルが起こるっていうことが書かれているわけです。だからそのキリストの勝利っていうのはまさに最後の終末の大きなリバイバルの神の勝利が表される場所だっていうことを捉えると、この白い馬に乗った方っていうのはね、イエス・キリストだっていうのがはっきりわかるっていうことをですね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。で、その、最後のリバイバルに向かってね、私たちは今歩んでるっていうことをぜひ捉えておいてください。で、リバイバルが始まったって神様が語られた事柄そのものにね、大きな意味がありますけれど、それは、神様がね、御言葉が配ったっていう、この前語られたように、まさにその働きが今動いてて、そしてその最後の大きな収穫の時、その最後のリバイバルが近づいてるっていうことをぜひ捉えておいていただきたいと思います。で、その中でね、イスラエルチームの中においても、さっきの風間さんと、松崎さんとスーザンさんのね、癒しも表されてきてるっていうのはね、本当にすごいことですよね。死にそうになってた方がまた 命を得たっていうかね、そういう感じですし、そしてまたスーザンさんは私は昔から知ってるんですけれど、デンバーにずっとおられたんですね。でその時はもう随分弱っておられて、とても あそこへなんだアルベル山でね、あんなふうに元気に歩いて、まあ、支えられてはいても足が軽々とね歩けるなんていうのはちょっと考えにくいことだったんですね。ところが、しかも今回の派遣もあそこでは立ってましたけど、他のところは車椅子で移動してたっていうことをね聞いてますし、またブログでも見てましたし、そういう人がねあそこ アルベル山登っていくところは登ってったなんていうのはね、本当に奇跡だと思いますよね。でそういったことが起きてきてる。だから本当に聖霊の働きが今すごく注がれつつあるなっていうことを本当に思わされるんですね。ですからさらに神様のね働きに期待しておいていただきたいと思います。それで、聖書の方に入りますけれど、今日読みしたところは第一ヨハネの1章の9節。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての、悪から私たちを清めてくださいますって書いてあります。で、罪を言い表すなら、だから罪を告白すれば、私たちはすべて許されるわけなんです。で、まあ、罪っていう言葉はね、クリスチャンにとっては罪っていうのは、まあ、神様のね、言われていることに反すること、また本当の本来の意味は、この前映像でもありましたけれど、なんだっけ、トンチンカンじゃなくてなんか的外れっていうね意味があるわけですよね。で、そういった意味があるんですけれど、だから神様からの 目から見てね、全く的外れなことをしているとそれが罪になるわけです。だから律法に反していることは全て、罪なわけですね。だからクリスチャンはそれを知っているわけです。でも一般の方々は罪って言っても、何だろうと思っちゃうわけですね。で、私が最初教会かなんか行った時にですね、罪人だとか言って言われた時にですね、腹が立ったわけです。なぜかって言ったら、自分なりにね、それなりにいいことを、いいものとして生きてたと思ってたのに、全然違う私を知らない人からね、お前は罪人だって言われたらですね、怒っちゃいますよね。で、やはりその罪のね定義が全く分かってないわけです。英語だったらシンとね、シンっていうのは神の前における罪ですけれど、お前さんのお世話になるやつはクライムって言ってね、犯罪の方ですよね。だからそれがはっきり言葉として分かれてるんですけど、日本は同じ罪は罪でね、一緒くたになっちゃったりするので、それで分かんなくなってしまうんですね。で、とにかく、そのこれからね、私たちが神様のことをお話していくときに、やはりその、ノンクリスチャンの人たちにね、神様のことを伝えていくときに、やはりその罪っていうことに関しては、やはりちゃんと定義を付けをしてね言っていかないと、なかなか分かってもらえないんじゃないかということをね、ぜひ捉えておいていただきたいと思います。で、そういった中でね、とにかくその神様の基準に合わないことは、罪なんですね。で、私たちは全員罪人です。で、クリスチャンにお話してますから、まあそうなんですけど、もしノンクリスチャンでインターネットで見てる方がおられたらですね、その神様が言われてることに対して、とにかく私たちは全てを守りきれないものであるっていうことをぜひ覚えておいてください。この聖書に書かれている基準というのは非常に高いんですね。ですから私たちがそれを守ろうとしてもできない、それが大きなポイントにあります。で、クリスチャンの方であってもですね、私は本当にもうふさわしくないものだってですね、自分を責めている人たちもいます。しかしですね、今日ここに書いてあるように、私たちは自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですが、その罪を許すって書いてあります。だから、ふさわしくないと思っててもですね、悔い改めるんであれば、何の問題もないんです。その罪は全て許してくださいます。で、全くなかったものとして扱ってくださるんですね。 でも、だから結局私はふさわしくないものだとか言ってですね、言い続けしたらそれは不信仰になってしまうわけです。実は神様はどんな罪であろうとも全て許してくださいます。だからそれはですね、私たちにとって大きな恵みなんですね。なぜなら、神様はイエス・キリストを使わして私たちの身代わりとしてイエス・キリストを十字架にかけてくださったからです。だから本来は滅びる運命にあったんですけれど、神をイエス・キリストを信じたがゆえに私たちはですね、永遠の命が与えられ、そしてまたその罪もね、完全に癒されて義とされるものとなったということをね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。で、そういったね、恵みを私たちはもうすでに受けているということをぜひ捉えておいていただきたいと思います。で、いずれにしてもですね、ふさわしくないと思っている方においても、天に行ったらいずれにしても聖化されて清められて、全く変わったもの、違ったものとなるということをね、捉えておいていただきたいんですね。で、まあ、罪人であるということは皆同じなんですけれど、罪をね、さっきみたいにもう自分はその何て言うんですかね、ふさわしくないっつって自分であまりにも罪を意識しすぎてそれにどっかりとはまってしまう人もいれば、罪っていうことに関してね、あんまり、こうあんまりちゃんと捉えずにですね、歩んでる人もいるわけです。クリスチャンにおいてもですね。で、その時にやはり大きな祝福の違いっていうのが出てくるわけです。で、神様はもう罪はすべて悔い改めればもうすべて許してくださるわけです。だからまあ、ふさわしくないっていう人はね、真面目ですごいいいですよね。悔い改めさえすれば、信仰の歩みをすればもうすごい恵みを受けることがもう決まってるんですから。でもですね、もう一つ問題なのは、自分が罪人だって分かってても、そしてまた、ね、聖書的にはそうだって分かってても、自分が日々犯している罪に関して無頓着であったりするとですね、それを悔い改めないが、気づかないがゆえに、あるいは気づいてもまあいいやとか思ってですね、ほったらかしにしてると、その罪の許しによるこの祝福をね、受けられなくなってしまう場合があるっていうことなんですね。で、悔い改めっていうのは実は大きなこの私たちにとって祝福のポイントであるっていうことをね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。で、聖書でもその悔い改めることはどれだけ大きな恵みかっていうのを私たちはいろんなところで知ることができるわけです。で、ダビデがね、カインの罪でバテシェバとの姦の罪を犯し、そしてまたその夫のね、ウリアを死の最前線に使わせてですね、殺してしまった。で、これはもう本当に立法で言えば死刑です。しかしですね、預言者が来てあんたが悪いことをしたんだよっていうことを言った時にですね、ダビデはすぐに悔い改めたんです。そしたらですね、そんな旧約聖書ではもう完全にそれはね、死刑の判決を受けなきゃいけないのに、なんとそれの罪がですね、許されてイスラエルの最大の王になっちゃったわけです。驚くべきこうね、違いが出てくるわけです。そしてまた第7礼拝でパウロ牧師が面白いことを言ってたんですけど、イスカリオテユダとね、ペテロの比較をしていました。で、イスカリオテユダっていうのはイエス様を裏切ったんですね。で、ペテロもやはり裏切ったんです。で、その時にですね、イスカリオテユダはサタンが入って、そして、イエスをあっちの祭司たちにね、祭司長たちに売ってしまった。そういう形で裏切って、ペテロは、イエス様が捕まった時にね、私はそんな人知りませんっつってですね、裏切って逃げちゃったわけですね。で、両方とも裏切ってるんです。でもですね、ユダの方は結局どうなったかって言ったら、自殺してしまったんですね。で、ペテロはといえば、 後にこの聖書を書くほどの、ね、器となって大きく用いられた人になっちゃったわけです。どこに違いがあったか。でそれはですね、ペテロは、イエス様が捕まって、でイエス様に目が見られた時にね、涙が出たって書いてあるように、もうすぐ彼は悔い改めたわけですね。で神をへり下って、そして神様に、神様のところへ行って、そして後から分かるように、みんなと一緒に祈ってたって書いてあるようにね、その後も本当に神様に、使えようとして、そして、神様に期待してたわけです。神様のところへ行ってたんです。ところがユダはどうだったか。ユダはですね、自分のやったことを判断してですね、そして悔い改めるんじゃなくて、後悔したって聖書に書いてあるんです。後悔して自殺したって書いてあるんです。後悔したっていうことは何かっていうと、自分で自分をやったことを判断して、そして自分の命を絶っちゃったわけです。神様のところへ持っていかなかったんです。もしユダが悔い改めてればまた違ってたでしょうけれど、しかしとにかくユダはそういう形で神様のところへ持っていかなかった。そしてその結果としてどうなったかっていうと、自殺することになって、そしてもう一人は大きな器になってしまったんですね。で、何が大きな違いだったかっていうと、自分と神様の関係をどう持ってるかっていうことです。で、自分が本当にこの自分で自分を裁いたり、自分で自分をこんなものだと決めつけるんじゃなくて、何でもとにかく神様のところへ持っていく。で、何か罪を犯したんであればすぐに神様に悔い改める。神様のところへそれを持っていって、謝る。そしてまたペテロも結局はもうすぐ神様のところへ行って、そして悔い改めたがゆえに大きな祝福を得たわけです。で、その時にペテロはやはりすぐ神様のところへ持っていった。そこに大きな違いがあるわけです。だから一人一人が今の時代においてもですね、神様とどういう関係を持ってるか、で私たちが本当にどんな時であってもすぐにそれを神様のところに持っていけるかどうかっていうのがですね、大きなポイントになるっていうことをぜひ捉えておいていただきたいと思います。で、旧約聖書の中にマナセという人も出てきます。でマナセは、第二歴代史に書いてありますように、第二歴代史ちょっと開けてください。33章、この人はですね、相当神の前には悪を働いてたわけです。なぜなら33章のね、最初の方から書いてあります。で、主の面の前に悪を行ったって書いてありますけれど、ヒゼキヤがね、取り壊したところを築き直してバールの祭壇を建てたんです。それからアシェラ像、偶像礼拝をやってたわけです。で、天の万象神、これに使えたって書いてあります。だから本当の神様じゃなくて偶像には使えるし、全くね、とんでもないことをしてたわけですね。で、後の方を見ると、自分の子供たちに火の中をくぐらせたり、占いをしたり、まじないをしたり、もう神様が嫌われることもういくらでもやってたわけです。で、マナセはですね、この、ね、10回に書かれてるその大きな戒めをたくさんこう破ってたわけですね。しかもイザヤまで殺したっていう、それ殺人の罪を犯してるところがですね、バビロンに捕囚されてから、そこでですね、マナセは突然変わったんですね。で、12節にあります。で、この時彼はその神主に嘆願し、その父祖の神の前に大いにへり下ったって書いてあります。で、神に祈った。だから自分と神の関係を復活させたんです。神の関係を正しくしたんです。だからそれまでのことを悔い改め、そしてまた、神にそれを求め、そして、願ったんですね。そしたらその罪は全て許されてですね、そして彼はバビロンから再び エルサレムに帰ることになってですね、で、本当のその神を知ったっていうふうに書かれています。でマナセは新約では使ってませんけど、マナセの祈りってね、旧約の外典ではカトリックで使っている本ではそういうふうに有名になっているわけですね、用いられているわけです。でやはりその大きなポイントはどこにあったかっていうと、神様との関係を復活させた、神様のところへ持っていった、それがその祝福を受けた大きなポイントであるということをですね、ぜひ捉えておいていただきたいと思います。でこの悔い改めっていうのは私たちにとって本当に大きな恵みなんですけれど、それを気づいたらもうすぐ神様のところに持っていく、そして、その神様との自分の関係をしっかり保っていくんであれば、この祈ることにおいても、この悔い改めることにおいても、感謝することにおいても、全てこの神様が働いてくださる大きなポイントになっていくということをですね、ぜひ捉えておいていただきたいと思います。でこの癒しの映像を見ましたけれど、みんな神様にやはり求めていってるんです。で私たちが何も求めずに、こうやるんではなくて、私たちが愛す、私たち一人一人を愛してくださっている神様が共におられるんですから、何があろうとも悔い改めだろうと祈りだろうと、何でもこの神様のところへ持っていく、そういう関係を築いていくことを通してですね、私たちは神様の祝福を受けていくことができるということを覚えてですね、共に歩んでいきたいと思います。お祈りします。愛する天の様、あなたの恵みを感謝します。どうぞ私たちがいつもあなたと共に、あなたに期待し、あなたのところへ全てを持っていくことができる、どうぞ導いてください。この今までの罪なんかに気づいたときにすぐに、この悔い改めなさいと教われます。過去の罪なども全て清められるので、このそれらを成しているときに大きくこの変わってくることをあなた方は見ていくだろうと教えます。癒しのためにお祈りしたいと思います。罪があると祈りが聞かれない場合があります。ですから全員で今罪の悔い改めの時をお持ちしましょう。愛する天の様、あなたが癒し主ですからありがとうございます。どうぞ今聖霊様が望んでくださり、癒しの霊を注ぎ、お一人一人の体と精神の上に働いてください。あなたの力ある御業を豊かに表してください。イエス・キリストの皆によって、一人一人に働く病の力を打ち砕く。イエス・キリストの皆によって、この体と精神に攻撃してくる病の霊を一人一人から断ち切る。イエス・キリストの皆によって、一人と精神と肉体の上にイエス・キリストの身よって命ずる、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。イエス・キリストの皆によって、この一人一人の精神と肉体のイエス・キリストの癒しを宣言する。この肩が痛い方がおられます。そこに今主が触れました。その癒しを受け取ってください。またちょっとこの精神的に落ち込んでいる方がおられます。そこに今主が触れました。それを受け取ってください。また、胃腸がちょっと悪い方がおられます。そこに今足が触れられました。それを感謝して受け取ってください。また目がちょっと見えにくくなっている方がおられます。そこに今足が触れられました。それを感謝して受け取ってください。イエスキリストの皆によって、もう一度イエスキリストの癒しを宣言する。あなたの恵みを感謝します。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。
ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。
仰ぎ願わくは主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが今私たち一同ともに豊かに常しえにありますように。アメン。